こんにちは、ビルーム代表の松崎陽子です。いよいよボイスマガジン4回目の配信となりました。未だに緊張しておりますけれども、頑張って進めていきたいと思っております。ちなみにこれはもう何回目かというくらいに、テイクを繰り返しておりますが、どうぞ最後までお聞きいただけたらありがたいです。本日のテーマなんですけれども、きっとこれは多分誰しもが一度は経験したことがあるのではないかといったお悩みについてお話をしていきたいと思っています。それはどんなお悩みかというと、家の片付けを始めようと思った時に、やはり皆さん物のいるいらないといったね、厳選の作業から始めていただくことが多いかと思うんですけれども、その作業の時にですね、必ずこう判断に迷うものっていうのがね、出てくると思うんですね。で、今日はちょっとそういったアイテムを、具体的にちょっと挙げてみてですね、その時どんな判断基準を、持つべきか、どんな視点で、作業を進めていくかといったところを、少し、深掘りしながらお話をしていきたいと思います。今日は具体的に3つのアイテムについて、ちょっと挙げてみて、お話をしたいと思います。まず、迷うもののまず、トップはですね、やっぱり思い出のものというのがね、とてもやっぱり迷う方がね、多いなという印象があります。で、そういう私もですね、こんな偉そうに話はしていますけれども、過去はもうとにかく捨てることが苦手なタイプでした。初回のボイスマガジンでも少し触れたんですけれども、私は片付けをする前はですね、家にある、ウォークインクローゼットに、たくさんのものを、しまっていました。で、特にですね、やっぱ衣類の面積っていうのがね、すごく広くって、家族全員分の、いわゆるオンシーズンオフシーズンといったものをね、一箇所に集めていました。特にその中でも、もう着れなくなった子どもたちの、例えばベビー服とか肌着とか、サイズアウトした服なんかもね、一緒にしまってたんですけれども、意外とそのもう着ないことの着ることのない、服、あるいは当時マタニティウェアなんかもね、もうマタニティじゃないんですけど取っておいてたりとか、全くもう用途がないものをもう一緒に同時にこうしまってたような感じで、本来すごくね、広かったウォークインクローゼットがこう年を追うごとにですね、こう狭くなっていきまして、蓋をパチンパチンとこう止めるタイプのね、大きな衣類ケースがいくつもこう積まれているような状況で、全くウォークインクローゼットだけれどもウォークインできないような状態を何年か過ごしていました。あれからだいぶ経ちますけれども、当時ですね、もう片付けしようと、心に決めて、取り組んだ時にですね、やっぱり子どもたちの、ベビー服とか肌着とかね、パジャマとかね、そういったのがね、捨てれないんですね。もう忘れもしないんですけれども、ワンワンのパジャマがねやっぱ息子が熱を出した時のね、光景が目に浮かんでしまうんですよね。で、これは捨てられない、なんかシミもいっぱいついてるけど捨てられないってずっと思ってたんですけれども、ある時ふとですね、でもなって、でも今このね、以前のこう子供たちの服を大事に持っている自分と、だけどそれを持っていることによって、部屋が片付かなくて、結局目の前の子供たちとの時間がね、大事に思えない、いつも何かイライラしている自分とこうどっちがもったいないんだろうと思った時に、やっぱり今自分たちにとって大事なことはやっぱ目の前の子どもたちと思ったら、それまでね、着ることのない子どもたちの服というのはね、少しずつだけど、ある時ふと降りてきた瞬間に、これはもう手放しても大丈夫と思い、本当に必要なものだけをピックアップして、あとは、処分することができました。で、私はそれをきっかけにして、でその後の片付けっていうのがね、どんどんどんどんこう進んでいったんですけれども、 現場とかではですね、やっぱり思い出のものどうしても手が止まってしまうということがあるので、やはり比較的最後に回していただく方が多いです。衣類に限らず、やっぱお子さんの作品とかね、そういったものもやっぱりすぐに判断できないものも多いので、やっぱり最初、片付けの取っかかりっていうのはとにかく判断がしやすい大きなものからどんどん、していくというのが基本になってきますので、思い出のものなかなかすぐ処分、判断ができないっていうものに関しては、まず紙袋あるいはケースにひとまとめにしておいて、片付け切った最後に、書類とともにですね、判断をするというのが一番いいかなと思っています。次に、処分判断がしにくいっていうのがね、意外と高価なものっていうのはね、これもやっぱり判断がすごく難しくって、特に例えばクローゼットであれば、昔高い高価な値段で買ったコートとかね、ブランド物のバッグとかね、あと例えばセレモニースーツとか、そういったものもね、やっぱり安くない分どうしてもこうその買った時の値段がね、こう目の前にちらついてしまってなかなかこう、でもこれ高かったんですけどっていうね、そういうねセリフもねよくお伺いするんですけど、でもじゃあ何年着てないっていうと、本当にもう何年も着てなかったりするしたりで、特に、スーツとかに関しては、例えばクリーニング屋さんのビニールに入ったままの状態で保管をされていると、意外とこうシミがこうついていたりとか、着てみたらもう全然サイズがちょっと合わなかったとか、例えばやっぱその年の流行とかもねあったりするので、意外と着てみたらちょっとこうデザインが古かったとかね、こういろいろやっぱりちゃんと向き合ってみると、本当にそれが自分が価値を感じるかというと、そのもの自体の価値はあまり感じないけれども、でも高かったんですこれっていうところでね、やっぱ最後にセリフが出てきてしまうので、そういう場合はまずそのものそのものに価値を感じるかそういうところに重きを置いていただいて、判断していただくのが一番いいかなと、ちょっと厳しい言い方をすると、今も着ていない、あるいは何年も、使ってませんというものに関しては、もう今現在自分の価値はもう0円1円もないと、ちょっと現場でねちょっと厳しいですけれども、そんな風に、おアドバイスをすることもあります。はい、あと例えば価値のあるねブランド物ですとか、そういったものは捨てるという前にやっぱリサイクルを、あるいはネット買い取りなんかをね利用されるというのも一つの選択肢かなと思っています。で最後に、手放しにくいものっていうのがね、贈り物なんですね。でこれはどういったものかというと、例えばお友達あるいは、職場の方ご家族から、いただいた贈り物なんだけれども、いまいち自分の趣味と合ってないですとか、使い心地がちょっと悪かったとか、あまり使わないものをいただいてしまって、結局押し入れとかねクローゼットの奥にこう押し込まれてしまって、片付けの際に全出しをしてみると、それがこうコロンとこう出てくることが割と多いです。でこれはどうですかなんてお声かけをすると、いやこれ実はいただいたものなんですけど、でも使ってないんですとかね、ちょっと趣味に合わなくてとかね、そういったお話をしてくださることが多いので、そういう場合は、じゃあもうこれはもう手放してもいいんじゃないですかっていうふうに、お話をさせていただきます。でその時に一番大事なところっていうのは、そのものそのものではなくって、やっぱ送っていただいた相手方への感謝の気持ちをしっかりと持つというところを持っていていただければ、そのもの自体というのはね、いただいた瞬間からも自分に所有権がありますから、捨てても特にその相手方に対してすごく失礼なことをしているということはないんですけれども、やっぱり片付けでお悩みの方っていうのは、こう多くの方がすごく優しくて真面目で、その 手放すということがね、すごくやっぱ辛いと感じる方がね本当に多いなというのは現場で一緒にやらせていただいてすごく思うことなので、まあ、その優しさをねぜひその相手方への感謝の気持ちに変えていただいて、物自体はねもう使ってなければそのまま手放すというご決断でも全く問題ありませんということでねお話をさせていただきます。そうすると、まあ、不思議とですねそれまでこう眉間にシワを寄せてこううーんとか言っていたお客様がちょっとですね顔がこうあそうですねってこう安心したような顔になってまあねそれまでこうなかなか判断がつかなかったものをと判断していただいて、まあ、手放すという、形にしていただくことが多いです。でそれ以降ですね割とこうやっぱりこうスムーズに片付けの作業もね進んでいくことも多いので、まあ、意外と片付けというのはね本当にこう判断決断決断の繰り返しで、まあ、そこが一番しんどいとこなのかなってこうたくさんの方と片付けをしていく中でやっぱり感じることですね。私ももう実際過去にやっぱりその決断するってことがすごく苦手なタイプだったのでどうしてもこう物に限らずねいろんなことがねこう決断することを先延ばしにするタイプであるというのはね自分が物を厳選していてねすごく感じたことでした。やっぱ捨てにくいものほどねその判断するというのがねハードルが高いので、まあ、ぜひですね今日お話をさせていただいたこの、まあ、代表的な3つのものの、厳選の、見方それから方法なんかもねちょっと参考にしていただいて、まあ、片付けが大きく前進していただくことを願っております。はい、今日の配信は、まあ、手放しにくい判断のものをどう、判断するかといったところをお話をさせていただきました。なかなかまだまだちょっとお聞き苦しい点もたくさんありますけれども、今後ともまたビリウムの、ボイスマガジンお聞きいただけたら嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。